は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました熱血教えて中澤先生。
はい、
年度内最後ですね。
年度内最後
年度内最後ですね。
あっという間ですね、本当に。
まあね、せっかくなんで、うん、まあ、前なんか12月にも振り返った気がするんですが、
はい、
今年1年どうでしたかね、
1年、まあ、これって、はい、流行語大賞とか何にでも言えることだと思うんですけど、うん、やっぱり後半に起こった出来事の方が、うん、まあ、印象深く残りやすいみたいなところはあるじゃないですか。でも1年振り返ったらいろんなことがあったけれど、うん、はい、でもやっぱりこの前の月曜日に開催されたベストオブミスっていうミスコンに出て、ミスユニバースの方の愛知で、まあ、準グランプリだったんですけど、まあ、そのなんか挑戦できたこととか、はいはい、まあ、その中で学んだことだったりとか、
はい、
まあ、それがすごい私の中では濃いですね。濃い2ヶ月だったなっていうのが。
それは準備をしていくんですか、やっぱり。
そうですね、オーディションが、書類審査があって、うん、面接があって、うん、そこから愛知のファイナリストが決まって、
はい、
であと、まあ、レッスンしたりとか、はあ、っていうのがあって準備期間があって、はい、まあ、本番があってっていう。
全部でどのぐらいの期間それをやってたんですか。
オーディションを、まあ、その面接していただいたのが1月の終わりぐらい。
ほう。
でそこからレッスンとか始まったのいつだったかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、
うーん、
まあ、2月入ってから、まあ、準備期間がだから1ヶ月ちょっととか。
この後は、
この後はでも準グランプリだったので県代表では出れないのでないんですけど、はい、まあでも他でまたチャンスがあるかもしれないしとか、まあ、なんかでつながるかもしれないしっていうのはありますね。
準グランプリって言ってもね、
うーん、
なかなかじゃないんでしょうか。
どうなんですかね、
はい、私まあ、自分出ることはまずないので、
はい、ミスターコンテストで
まあないでしょうね。そういうことに あんまり縁はないとは思うんですけど、まあでも努力しないとね。
はい、なんか自分自身と向き合ったりとか、うん、まあ、自分ってどういう人間なんだろうとか、うん、そういうのすごく見つめ直すいい機会だったのはすごいよか、うんうん、挑戦してよかったなって思いますね。
あ、やっぱああいうのってこうイメージでテレビとかでね、はい、なんかよく、ね、あるじゃないですか、うん、熱い女の戦い、はい、感じでもないんですか。
まあ、でも仲間意識とかは生まれますね。蹴落とし合いっていうよりはみんなで高めてこうねみたいな。でもやっぱりみんな精神的にすごい来るからミスコンって、はいはい、もう練習中泣いたりとか。
ああ、
私はまあレッスン中は泣いてないですけど、家で毎日のように なんかわかんないけど涙出てくるみたいなのが、
なんか泣けちゃう、
なんか出てきてるみたいなのがずっと続いてましたね。
へえ、それはなんか思い返して
とか、どうしても撮りたいっていうなんか自分に対してのプレッシャーだったりとか、
ほう、
いろんな気持ち。
何人ぐらいで戦ったんですか。
大会に出たのは14人ですね。
でもすごいですねそれは。
いやまあでもいい経験になりましたね。その中で学んだこととかそれで出会えた人とかもたくさんいたので、うん、
知ってる人もいるわけですか。
あ、もともと他のミスコン出た時に、まあ、一緒に出てた子とかもいたりとか。
おー、なんかすごいですね。
あとたまたま他の子とかは元職場の同期とか。すごいですよね。
え、同じ
ファイナリストで出てる子で、うん、その看護師さんだったんですけど、
うん、
あ、私とあの子もともと同じ職場の同期なんだみたいな。あ、そんなこともあるんだって。
そんな縁もある。
はい、
すごいです。
狭いですよね。
で、愛知県、
はい、
全国でやってる。
いろいろですね、やってない県もあります。
うーん、濃いですね。最後に
濃かったです。
一番濃い。
いや、どうだろう、いっぱいあるけど、まあ、今パッと出てくるのはやっぱり最近で濃かったなっていうのはありますね。
毎年あるんですか。
今年から主催者がちょっと変わってやり方が変わったんですけど、まあ、でもユニバースとかグランドとかは、まあ、地方大会で、まあ、県代表とかじゃなくもうオーディションで日本のファイナリスト決めてバーンって日本大会やるパターンもあるし、まあ、いろんなやり方が年によってとか大会によってありますね。
ユニバースうん、ありますね。
インターナショナルとかワールドとかいっぱいありますね。でも今ミスコンすごい増えてきてます。
それぞれ違うんですか、やっぱり。
いろいろその特性というか、まあ、方向性とか
しんちゃんはその1個、
そうですね、今回はそのミスユニバースとグランドと、まあ、ユニバーシティっていう、まあ、短大生とか学生向きの3大会合同で行われたみたいな、
あ、そう
そうなんですよ、
へえ
っていう感じでした。
あれ違いますね、
いや2019年、あれ2018年度か、そうですね、うん、振り返ってまあ濃かったかなって、
いや、まあ、やっぱり僕らのね、
はい、
振り返ると違いますね、やっぱりね。
先生はどうですか。
うん、そうですね、
うん、
なんかいつも変わらないんですけどね、気分は
、はい、でも本当にいつも私も放送で何回かいつも言ってる気がするけど、うん、なんか受験生の受験のドキドキっていうのを先生は毎年味わってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でこの前テレビドラマでもフカキョンのねやつがやってましたけど、なんか生徒が受かってるかなどうかなとか、うん、それで毎年味わってるって思うと、うん、わなんか先生ってすごいなって思います。
すごくはないけどね、
うん、
自分がやってるわけじゃないんで。
でも私だったら心臓持たない気がしますね。
あまあでも、うん、慣れないけどね。
ああ、うん、毎年毎年新鮮な。
でもやっぱり、うん、生徒さんはやっぱり初めてなんで、はい、
うん、
初めてのなんとかな子に対してやる、初めての子たちがやってるっていうイメージ意識は、
うんうん、
その毎年僕はそうだけど、
はい、
先生も毎年そうだけど、
うん、
でも中3は一生に1回しかないので。
そうですよね。でも生徒さんもそうやって、うん、まあ、なんだろう、毎年その受験っていうシーズンを経験してる、うん、まあ、先生方が大人の方がいることで、うん、まあ、安心感はありますよね。
そうですね、
はい、
勉強ってこう今何でもできるじゃないですか、
うん、
タブレットでできたりとか、
はい、
まあ、お家でやったりとか、
うん、
塾もいっぱいありますから、
はい、
ただ経験ってなかなかね、
うん、
真似できないでしょ。
そうですね、やっぱ実体験で聞かないとわからないこともいっぱいあるし、実際自分がやらないとあこうなんだって落とし込めない部分はありますよね。
まあ、悩むことも大事なんですけどね、
はい、
悩んでね、うん、2、3日考えてても、
はい、
聞いたら5分で終わっちゃうこともありますから。
うーん、ねえ、
悩むのも
大事です。確かに成長の一つですよね。
しーちゃんあんまり悩まないですか。
いや私やばいですよ私多分なんか興味ないことに関しては、はい、全然興味ないしどうでもいいってなるんですけど、一度、まあ、興味を持ったりとか、うん、そういう風になって考え始めるともうそのことばっか考えちゃって、
うん、
もうずーっと考えてもういいじゃんそれ終わったじゃんってことでも考えたら止まんないですね。意外ですか。
いや全然
そんな感じですか、
ね、考えたら止まらないけどずっとまた違う悩みが
出てきたりとか、でも一回考えてあこういうことかよしって終わったはずなのに気づいたらまた最初に戻って、あでもこういう場合はこうだったかな、ああいう場合はいやとか切りないです。
僕どう思います。
先生は、
はい、
ま、切り替えの仕方が、ま、きっと上手な方なんだろうなっていうのはありますね。もう次パッて切り替えスイッチ、自分の切り替えれるスイッチを、うん、多分、はい、自分でちゃんと分かってる感じします。
うん、
テキパキなんか何でもいろいろと引き出し方式で。
そうですね、
そう
正解出るまでこう悩み続けない、というか正解出すから悩みが終わっちゃう、
パッていう正解を導くのが多分上手なんだろうなって。
ずっと悩んでることないですね。
あ
解決策をすぐこう、うん、模索しちゃうんで。
あ
早いです。
私考え出すともう止まんなくなるから一旦捨てます。
解決しないとやっぱり、うん、まあ、そういう方針なんですけど、
はい、
解けない問題は解けるまでやりたいし、
うん、
解けないと嫌だから他のことで置き換えるし、思考としては必ず解決して終わりたいんで。
あもう先生にいろいろ相談乗ってほしいです。
ずっとほったるってことないですね。
あ次これを解決して、次
必ず解決したい。
あ素晴らしい。
でもそれはだけど必ずこうだから何かあったら必ずこう自分も動いてとか、
うん、
必ずそうしたいっていう、
うん、
だから3月で終わるじゃないですか、
はい、
一応年度代わり、
うん、
だからやり残したことがあるのが嫌なんですよ。
あーもうすぐですね、うん、あと2日。
そうなんです、うん、だからやり残したらどうなるかって、やり残したってイメージにしないように次の年持ち越すんですね。
あー
分かります。だから
キリがいいとこ
で、そう終わったとかそういうふうに思わなくて、う
ん、はい、
まあ要は新しく始めるっていう体で、
うーん
気持ちは、
うん、あ
だから悩みにくい。
切り替え大事ですね。
そうだから気持ちのあんまり悩まないんですよね。
いい、やっぱ切り替えの仕方とか気持ちの持ちようですよね。
うん、ただまあ反面、まあ、これあの皆さんはあんまり分かんないと思うんですけど、僕の性格自体は、はい、うんうん、忘れちゃうんですね。いや、いい意味か悪い意味か分かりませんけど、はい、まあ、とにかくあの忘れやすいんですよ、
うん、
前ばっか見てるんで。
いやでも忘れやすいの大事ですよ、
うん、だからただまあその忘れちゃうって言っても約束全部すっぽかすとかそういうことなんですけど、はい、忘れていいことは忘れますけど、
うん、
あのあだから結構、まあ、昔からそうなんですけど、
はい、
こうだったよね、ああだったよねっていう細かいそのこと自体という、うん、大きなことはね当然覚えてますけど、はい、あんまり細かいことはあの次やるとやろうとしちゃうから、
うん、
覚えてないんですよね、あんまり。
あ、
覚えてないっていうか、うん、まあ、次あのなんか次のもう次のことに回しちゃうんで、
はい、
できなかったじゃなくてできるするって思っちゃうから、うん、できなかった思い出があんまりないっていう。
すごい、もう本当先生の考え方、なんか人生の教えみたいな、
は
い。
ただまあそうじゃない人もいますからね
、うん、
私はそういう考え方なんで、
うん、私切り替えの仕方本当に下手だと思うんで、自分で
だからあ
の
話も長くなりますし、
うん、
決してあのそんなになんていうのかな、まあ反省、まあ、反省をしてそれを生かすというよりは、
うん、
いいことやっていけばあの改善していくだろうっていう、
上乗せしていくってことですか。
そうそうそうそう、
あ、
そういうタイプなん
です。上書き保存、
上書き保存ですね。
あ、
だからあとはその全部前言ってるように、まあ例えば3月までに今1年終わりました、
うん、
今年にできなかったこと自体は勉強したという意味で捉えますから、
はい、
来年以降はこれがベースになって次のステップになるだろうと、
うん、
だから失敗したって感覚あまりないんですよ、
はい、
まあ勉強になったっていう、うん、それしか考えてないので。
そうですね、どう生かすかですもんね結局。
そうなんですよ。
そうですよね、
失敗って思うのは自分なんで、
うんうんうん、
自分で失敗って決めてるだけで。
あ、確かに。
そう、失敗かどうかっていうのを判断も全て自分なんですよ。
ありますね。だって私も結構わこれミスったわとかでめっちゃ気にしてて、もう周りから見たらえ何のことみたいなとかありますね、そういうの。まあ、プライベートでも多分仕事とかでも。
だからじゃあ何失敗したのって言われた時に、うん、本当に失敗って何なのってなりません？
人によって、まあ、で計算問題とかだったら間違い正解とか間違いとか出ますけど、だからその抽象的なことだと人によって変わりますもんね、正解とかも。
立ち位置がね違う、だいぶ変わるんですよ、うん、
はい、
例えばねさっきのコンテストもそうだけど、自分が優勝狙ってる人がいて、
うん、
でまあ2番になった、
はい、
じゃあ次どうするって言って結果でそれが糧になって次の大会で勝てたとか、
うん、
あるじゃないですか、
はい、
まあ、それも良しだし、うん、例えば自分は入賞できればいいと思ってる人は、うん、例えば8位とか9位分かんないけど、はい、それぐらいでもいいわけじゃないですか、うん、で入賞なんかできるわけないと、出れただけ嬉しいって、出れたことが嬉しいわけじゃないですか、はい、これ何が違うって自分の立ち位置が違うだけだ、
ね、あ、そうですね、うん、私もなんかその準グランプリだった時にやっぱりわー優勝したかったなって思ってたけど、周りですごい準優勝すごいねおめでとうとか言ってもらえたりとか、うん、あとはやっぱりその優勝してしまうと先の目標を立てるのが難しくなるから、2番でより磨いていった方がなんか結果良かったよって言ってくれた人もいて、
そうそう、だからもうか例えばお金持ちになりたいとか、うん、勉強できるようになりたいとかで、それで幸せになるかどうかっていう尺度っていうのは、
はい、
最後は自分なんですよ。
うん、
だからそれをどう取るかっていう自分が成長できるように今例えば勉強したりとか、
はい、
いろんな経験積んでいくと、うん、何を自分が一番こうやることで充足感得るかは変わってくるから、はい、
うん、
まあ、そういうのはやっぱりこう一概にお金があるからいいとか、
うん、
ね、テストで点取ったから幸せかってそういうことでもないかなっていう、
うん、
ね、
すごい深今日
深い 3月ですからね、たまにはこうね、はい、たまにはでもないけど、
うん、
なんかあのやっぱりこうそういう、こう気分でね、
はい、
新年度とか新年度迎えてほしいかなというのがあって、だから今年1年じゃあどう頑張るかっていうところで言うと、いろんな経験則を積んで、僕は結構あの袋なら袋、風船なら風船、膨らますようなイメージで勉強してくださいっていうんですね。
ほー、
だからまあ要はいっぱい入れ物が入る、ドラえもんの四次元ポケットじゃないけど、はい、わっとこう入るっていうイメージで膨らませていくと、うん、すごく自分成長するんじゃないですか。だからそれどう膨らませるかっていうのはとにかく分かんないけど、うん、膨らんで大きくなったら何でもあるじゃない中に、
うんうん、
そういうイメージで動いたらどうですかっていう。
あ、
で小さい風船はやっぱり小さいままなんで、
はい、
思いっきり息吹き込んでみませんかっていう。
わあすごい風船の例えいいですね。
いいですか、うん、そうするとねやっぱりあの無理に入れれば弾けるんですよ。程よく綺麗に丸で大きくなっていけば、はい、いくらでも膨らんでいくじゃないですか。ああいうイメージ。
自分のキャパを知るの大事ですね。
あれを勉強と思っていただくと、例えば勉強をあまりしてなかったら膨らまないからしぼんだ風船で、
うん、
やっぱりその学年その時そのタイミングでちょうどいい加減に膨らましていくと風船綺麗じゃないですか。やりすぎたらどうなりますか。急に膨らませれば外るし、
もう外れてなくなっちゃいますもんね。
そうそうそう、だからそれを考えるとちょうどいい感じでやるのが一番いいじゃない。ちょうどいい感じでパンパンに膨れていくのがいいかなみたいな。
やっぱコツコツですね。
よく言うんです、子供さんにもね。子供たちも言います。だからそれをやっぱり意識して1年送ると、
はい、
最終的には綺麗な風船になるかなって。で風船って例えてるけどね、うん、やっぱり年を追うごとに風船って大きくなると思うんですよ、
はい、
だから自分の年に合った風船の大きさ、
うん、
まあ色でもいいし大きさでもいいし、まあ、丸い形はね変えられないかもしれないけれど、
はい、
まあ、たまには四角い風船もあるかもしれませんが、
うん、
まあ、そういう風にしていくのが、まあでも変えれますもんね、押したりしたらね。
あ、
まあ、いろんな意味で柔軟性も出てくるし、
はい、
そういうふうに思うといいかななんてよく話してます、
うん、あ、もういろんな結果は受け止めて、
そうそう、
やっぱどんどん次というか、
まあ、
ね、本当に積み重ねですね全部。
そうなんです、うん、深いね今日はね。
深い、これもうなんか勉強というよりも人生の教えですね。
まあまあまあ、あの、うん、僕はそういうふうに考えるので。
でもその気持ちの持ち方で変わってくることってもう全部そうかなって思うぐらい本当に捉え方で変わるじゃないですか、
うん、そうなんですよ
やっぱね。なんか
よくあのセミナーでね、うん、100円玉を置いてくださいと。100円玉の表と裏って100円玉としても、はい、あの模様違うけど、
うん、
どっちから見ても100円ですよと。
うん、
で表裏って言ってるけど横から見たら100円なのみたいな、
はい、
おこれも100円じゃないですか、
はい、
とか、まあ、そういう例え方をして、
うん、
いろんな角度から見ていくって大事じゃないですかっていう。
そうですね、
話をよくセミナーでするんですけど、
ね、あ、私もなんか大学のゼミそんなことやりました。そういえば
やりましたですよね、
はい、
だからあの、まあ、この3月の捉え方も、
うん、
僕はまあ1年締めくくりのような気分で、
はい、うん、
あの言ってますが、
あ、すごい、私新年度とかなんかね言いながらもそこまで深く考えてなかったんですけど、今日こうやって中澤先生とお話ししたことで、はい、なんかいい締めくくりになった気がしますよし新年度頑張るぞみたいな。
なんかね、
うん、
なんかねすごいあの本当大晦日の気分近いんですよ。
確かに、まあ、大晦日よりもすごい締めくくってる感じが強い。
そうなんですよね、やっぱ、まあ、これはもう毎年だからですね、う
ん、あ、口で新年度頑張りましょうとかって言ってても今なんかすごい落とし込めた感がすごいです、
ね、だからあの塾業界でね、まあ、これは余談ですけど、うん、
はい、
あのまあ、3月に塾を始めるとこ多かったんですよ。
うん、
で、まあ、うち英語スクールもやってるんで4月からスタートがほとんどで、
はい、
ほぼ4月にスタートするんですけど、うん、私が始めた頃って3月スタートの塾が圧倒的に多かったんですよ。
うん、
まあ、予習前倒しって言って、
はい、
もう頑固に4月だったんですね、
うん、
私、はい、3月は復習してたんで、
も
う3月でこう復習して4月でスタート。
うーん、
まあ、ちょっとやってましたけど、
はい、
だから新年度も絶対4月と、
うん、
なぜかそういう気分
こだわりです
ですね。なんでだろうって今思うんですけど、うん、まあ、でもそれは多分
切り替え
こういう意識があったんだと思います、
うんうん、新年度っていう、
うん、来年はどうですか。どんな1 年,
年, 来年
どんな年度にしましょうか。
どんな年度にするか。
どんな 年度で語るって珍しいね。どんな年度にしましょうか。
でも多分私、まあ、性格的には結構なんか守りに入りやすいですよ、はい、なんかでもこれしたらこうなるかな、
うんうん
うん、ああすればこうなるかなとか、やっぱ先を見据えてやることも大事だけど、やっぱり、まあ、今回ミスコンも挑戦してみて思ったのは、うん、もうできる時に全部挑戦する、やれることはやる、
うん、
っていう、まあ後先考えるのも大事だけど、もっとなんか踏み込んで思い切って、まあ、いろんなことを挑戦してもいいかなって思いました、うん、でもそれの中でもあの先を見据えつつ、まあ、今目の前にあること頑張るのも大事だけど、まあ、将来どうなりたいか、うん、まあ、1ヶ月後どうなってたいかとか、
うん、
まあ、ビジョンを持ってやっぱ取り組んでいくこともしたいなって思ってます。
いいと思います、
はい
はい、だいぶちょっと年度見ていく感じですね、
はい、
僕はですね、まあ、来年度、うん、まあ、ちょうどもう本当に3日4日後ですが、
はい、
気持ちとして、うん、なんていうのかな、 今年ってか来年はね、もうとにかく今こう目の前にあることを全て綺麗にしようと思ってます。わかります、この抽象的ですが
綺麗に、
綺麗に踏み固めるとかね、地固めするとか綺麗にして、
整理をして、うんね、綺麗にするって大切ですよね。
だから来年のワードはね、綺麗にする。
あ、
綺麗になるじゃないですか、綺麗にする、
はい、綺麗にする、
はい、はい、まあ、綺麗になるっていうとみんなちょっと何と思っちゃうんで綺麗にして、はい、年度乗り切っていきたい。だから全てを本当に地固め足固め踏み固める時間に、はい、これ来年1年しようかなと思ってます。
はあ、
ちょっと抽象的です。なんとなくわかるでしょう。
はい、でもやっぱね、まあ、その抽象的なことだけじゃなくても、まあ、部屋の片付けとかでもやっぱ綺麗にしてた方が、
そう
気持ちもすっきりするし、いろいろやりやすいですよね。
まあそうですね、うん、来年以降はちょっと、まあ、綺麗に皆さんも一緒にしてみませんか、はい、ってことで。
そうですね、
はい、まあ、今年年度終わりですが、うん、来年度も頑張ってまいりますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。